ラジオの寄せ100回突破記念イベント
始まるよ。
はい、ということでございまして、今回も前回に引き続きましてですね、3月16日に行われましたラジオ萌え寄せ100回突破記念公開イベントのトークの模様をお送りしたいと思います。今回お送りしますトークはですね、ラジオ萌え寄せアカデミー賞という、ラジオ萌え寄せメンバーがそれぞれ好きなアニメ作品などをですね、勝手に、アカデミー賞と、萌え寄せアカデミー賞と言ってですね、勝手に賞を与えてしまおうというコーナーでございます。その前半部分、各々の考えた、勝手な賞のですね、受賞を発表しております。もう完全に、大喜利状態なわけでございますけどもね、それぞれの考えた何とかでしょう、何とかでしょうみたいなのをお送りしております。それでは、トークの模様、お楽しみくださいませ。はい、というわけでございまして、はい、ご覧でございます
。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオ萌え寄せ100回突破記念イベント盛り上がっておりますけども。
はい。
でね、ここでね、やっぱりラジオ萌え寄せということはですね、リスナーの方も、もちろんいらっしゃいますので、結構ね、もういろんな方からね、メッセージもいただいたりしてるんですけども、こちら、じゃあメッセージをね、一人ずつちょっと読んでいただきたいなと思います。よろしくお願いします。じゃあ、孫さんから。
吉高さん、吉高ガールズの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
今回のテーマ、あなたの好きなアニメ作品、キャラということですが、女性だと甘えさせてくれそうなお姉さんキャラ、男性だと女好きキャラが好きなのですが、そういうのは置いといて、七つの大罪が今は好きです。
自由。リスナーも自由ですね。
なんといっても、どのキャラも魅力的なんです。はい。強いて言うなら、一番はメリオダスかなと思うのですが、みんなかっこよくて好きです。ラジオネーム、アニドルの歌姫、かっこ本物、かっこ閉じ。
これ多分ね、さっきのね、大野敦子さんじゃないかと思ったん
ですけど。
でもね、別々で来たのよ。なんか別のアドレスから送られてきて。
これ多分ですけど、最初のやつだとガンダムの話したいじゃないですか。こっち7つの大罪の話したいじゃないですか。組み分け的な。
組み分けで。
大丈夫ですか？
アドレス変えてきたから。でもね、5分後ぐらいに来たの、
この子。さっきの。
だそう、大野さんなんじゃないかなと思うんですけど、
そんな気がしますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。7つの大罪ね。鈴木先生が、ジャンプ、ジャンプ、サンデー、チャンピオンと来て、マガジンに来たのかな。もう、4大少年誌をこう制覇してるという感じですけど、今7つの大罪ね。アニメも、あれ、劇場版、この間やってたのかな、確か。
出ましたね。
もちろんね、夏の2人でノーデータすぎて私これから学びます。どうやらすごい面白いらしい。
面白い。
じゃあ面白いんでね、ぜひそちらもよろしくお願いします。じゃあ次、ニアさん。
はい、読ませていただきます。100回おめでとうございます。本来なら遊びに行きたいのですが、遠方のためメッセージ送付させていただきます。簡単に100回と言いますけど、続けるのは大変だと思います。ただ100回はあくまでも通過点だと思いますので、これからもメンバーで走り続けてくださいね。励みながら応援してます。ニアファンよりと。
おー、
ニアファン、ニアファンだって。すごいね。
そういうの欲しいですね。
よろしくお願いします。から欲しいな。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ次、ソンさん。
はい、
お願いします。
すごい長文。ラジオ萌え寄せ100回突破おめでとうございます。いつも楽しく聞いています。以前落語松の公演で吉高さんやラジオ萌え寄せを知ってからのリスナーです。遠方で土曜日のイベントには伺えなくて残念です。ラジオ萌え寄せといえば気になるのが収録場所です。笑い。おなじみの某会議室系の収録と比較して場所が変われば雰囲気も違うので、つい気になってしまいます。 ラジオモヤスの面白さの一つですねらしいですよ。楽しんでください。
どう見るか気になってんだね。
そうそう飲食店などでも収録されているようなのでいつか遭遇してみたいです。笑い好きなアニメ作品がテーマということで、映画も始まったおそ松さんにしようかと思いましたが、ここはあえて違う作品で宇宙よりも遠い場所、通称よりもいを挙げたいと思います。女子高生たちが南極を目指すという非現実を帯びたストーリーですが、見始めると人間描写がリアルで本当にどこかにそんな女子高生たちが存在するのではと応援してしまいます。メインキャラクターが4人で、それぞれのキャラの性格や個性で、他のキャラの悩みや不安を解決に導く姿は本当に爽快でスッキリします。その過程も含めて笑ったり泣いたり怒ったりと名シーンがたくさんあります。推しは物語が、実現に向けて動き出すきっかけとなる主人公の決まりですね。まっすぐな性格で大好きです。よしこさんやガールズさんたちも、未視聴でしたらぜひおすすめしたいです。ラジオネームはるさんからでした。
はい、ありがとうございます。
すごい熱量がすごかった。愛だね。
よりもいはね、前にも
さすがすぎる。
前にもメッセージでね、はい、なんか一度そのよりもいおすすめしますみたいな感じでいただいたこともありますし、非常にこう評判のいい作品でね、ぜひ皆さんもね見てください。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ということでね、今回はですね、はい、好きなアニメとかね、キャラクターがテーマということでございまして、はい、こんな感じのコーナーをやりたいと思います。ラジオもえ寄せアカデミー賞。はい、アカデミー賞ね、現実でもね、はい、アメリカの方のアカデミー賞と日本アカデミー賞もね、はい、発表されて、僕はねアニメーション部門で、若岡芽小学生取らないかなとこう思ったんだけど、ちょっとね残念でしたけども、まあそんなアカデミー賞ですが、はい、今回はですね、我々ラジオもんよせのメンバーが愛してやまないアニメ、そのアニメ作品やキャラクターに勝手に賞をあげようというコーナーです。賞をあげると同時に、はい、作品キャラへの愛を存分に語ってくださいということでございまして、勝手に決して、ね、皆様からアンケートを取ったとかそういうことではなく、
市場調査を全くしておりません。
我々の市場で勝手に、私の気持ちの方で、でね、はい、やりたいと思います。はい、でまずね、アカデミー賞の大賞ね、うん、各、アニメ、テレビアニメ賞、はい、劇場アニメ賞、キャラクター賞の前に、はい、部門賞、数々の部門賞を、はい、発表したいと思いますけども、はい、皆さんの考えた、はい、オリジナルの部門賞で、
そっから
もう各う、はい、部門で勝手に作って賞をあげてください。はい、はいはい、思いついた方は大喜利みたいですけど、
ね、1号からいこうかな、はい、じゃあ1号から、はい、私そんなひねらなかったんですけど、
はいはい、
ほえー超絶かわいいですわ賞、木の本さくらちゃん、イエーイ。
間違いない。
さくらの話がしたかっただけなんですけど、私本当に人生を捧げた作品で、カードキャプターさくら、去年ですね、森アーツ美術館にて、さくら展っていうね、このカードキャプターさくらの原画展が初めて行われまして、初めて生で原画を見て、もう何年も愛してたキャラだけど、より愛が深くなって、なんて可愛いんださくらちゃんもう何年、あれ10周年とかですよね、さくらちゃん。それぐらい経ってます。もう色あせないさくらの可愛さをね、去年もまた、
はい、
噛み締めて感じていたのでね、この賞を贈りたいなと思いまして書かせていただきました。これね、さくら好きな人は
そう、
この愛の
あ
ね、込め方が分かりますかね、
文字とかね、
この文字
とかね、
桜文字、いわゆる桜文字とかだと
これでしょ、これ。
あ、そうもう全然書ける、
羽の書き方くるくる書いてこうやるんですけど、
ね、こうやるってラジオで何言ってるか分かんないけど、ラジオだった、そうだラジオでした。
今日のお客様にね、座れ
ます。あ、そうですよね。まあ、きっと画像が載ると信じて、
はい、
そうです、愛を込めていただきました。じゃあ次、
他の方、
はい、じゃあ私、
二号さんって言い方ね。
知ってる方がいるかちょっと分かんないんですけど、私は変態多すぎでしょう
なんだそれ。
ハッピーシュガーライフっていうアニメ知ってる方いらっしゃいますか？
あ、いらっしゃいます
ね。これは、 女子高生、まあ、が主人公なんですけれども、うん、が、まあ、まずロリコンで、ま
ずロリコン。女子高生が
ロリコンです。で、まあ、で出てくる、まあ、あの人たちが、まあ、まあ、まあ、変態な方々ばっかりなんですけれども、はい、まず、教師、先生がド M の教師で、同級生が、またロリコンと、
出てきまして、
で、バイト先。で、また、バイト先の、後輩ちゃんかなは、まあ、その主人公のストーカーみたいな、
タイトルから全然想像できない
んだよ。悪意も手段もないもんね。
だから私も最初 見るときは、あの可愛らしいアニメなのかな、うん、と思ったら、うんうんうん、結構あのヤンデレというか、すごいゆりゆりの、あのヤンデレなんですよ。ゆりなんですよ。そうなんですよ。で、もう、これ2018年だったかな、うん、去年のアニメで最近ちょっと見たアニメなんですけれども、うんうん、もう結構面白くて、ぜひおすすめしたい一本になってますので、ぜひ一
言覚悟して
みよう。ぜひお願いします。
じゃあ次、はい、あやちゃん行こう。じゃあ、浜田月綾はですね、ズバリ、ラーメンが食べたくなるでしょうってことで、はい、あの、作品書くの忘れちゃった。あの、ラーメン大好き小泉さんっていうね、うん、アニメがあったんですけれども、このアニメをやってからというもので、放送してから、ハーチャリングソンはラーメンに行く回数がね、
本当に、なんだこの下の、あの、家系、この今、さ
はいはい、あの、下にあります
よね。シアバンクの下にある家系、はい、あの、月に1回500円でやります。調べてるぐらい、ね、
あの、そう、ね、そうなんですよ。あと、美味しいラーメンってやつとかがあったんですけど、うん、それを、あの、あラジオモヤセのメンバーで食べに行ったこととかもあったりとか。
新宿でしたね、神倉さんです
ね。そうそうそう、もう、そのくらい本当にもう、行く回数が増えて、ハーチャリングソンのハッシュタグにラーメンがつくように本当になるくらい。
そうなんですよ。ハッシュタグハーチャリングソンで検索すると、はい、ラーメンの画像出てくる。
そう
どういうこと？うちらが開けてるんじゃない
の？ハーチャリングソンイコールラーメンというイメージが定着してしまった作品なんですよね。
ありがたいですね。
はい。はい、この作品を、ね、部門賞で受賞させていただきたいと思います。
はい。はい、ありがとうございます。
はい。
女子高さん。
そっか、みんなそういう感じが結構真面目だな。
これどういうことですか？
どのような、
続きが痛そうでしょう。
はい、え、どういうこと？
痛そうでしょう。はい、毛利蘭。
大喜利どういうこと？今そんなの手違ってたこと全然師匠把握しなかったですよ。
このね、あれでしょう、名探偵コナンのヒロインのね、毛利蘭、蘭姉ちゃんでございますけども、はい、この角がね、どうなってるのかというのが長いの疑問でございまして、
ね、だからラジオこの
角って言われてもね、ね、
あの第1巻の頃とかまだ丸かった、ね、ちょこっとちょこっとあれだったのが、ね、もう今やね、狂気と化してるみたいな感じで、むしろこのどうやってこの髪型を作ってるのかなというのが、毎朝セットしてるのか、もしくはこの中にもう骨がもうあるのかと。
アニメ、ね、コスプレイヤーさんでたまにいます
よね。そうそうそう、このこうやって作ってるんですね。なんかね、それが疑問になるぐらいの、はい、これで続きされたら本当痛そうだなと思って。
そういう、そういう。
まあ、蘭姉ちゃんもそもそも格闘技伝播すごいですからね。まあそんな感じで。
どんな感じで。他に、終わりですか？はい。何枚もあるの
かと思って。まだまだ、これみんな何枚もないの？終わり終わり、あ、じゃあ、じゃあ
私、あと2個あります。
そう、そう、そう、
オープニングに全てが詰まってるでしょう、シャーロットっていうアニメ、わかりますかね。オープニング、なんか最終回を見た後にオープニングを聞くと、あーって繋がるんですけど、
ちょっと真面目な話に戻ったらどう話したか分かりました。
ちょっと温度差が、
そうですね、温度差、なるほど、すいませんですよね。
お願いします。
いいの流し
ちゃ
っていいんですか？
え、じゃあサクサクといきましょう。じゃあ、はい、パンツ丸見えでしょう。はい、トラブルから何か、はい、はい、わ、わかめ、わかめ、わかめ、ちょっとこれ書きたかっただけです。わか
め、わかめ、わかめ、吉子さんの大喜利コーナーです。
続きまして、
はい、続きまして、
タイトル長いでしょう。はい、これがですね、読めるかな。はい、この世界はもう俺が救って富と権力を手に入れたし、女騎士や女魔王と城で楽しく暮らしているから、俺以外の勇者はもう異世界へ来ないでください。という、実在するラノベなんですけども、69文字だって。
表紙これで埋まっちゃいますよ。
表紙これで埋まってます。
意がない。
はい、という感じで、大喜利じゃないや、大喜利、はい、
まだ、あ、大丈夫です、これはもう飛ばしましょう、はい、あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、ちょっと真面目な感じになっちゃうんですけど、はい、予言的中でしょう、アキラっていうあのアニメ映画なんですけれども、私まだ見たことがなくて、見たいなっていう思いも込めて賞なんですけれども、これ、これが確か1988年に映画化された、うん、あの、うん、原作漫画なんですけれども、舞台が2020年東京オリンピックを開催するっていう舞台になってるっていうので、で、あの、その書かれたのが1982年にもう関わらず2020年に東京オリンピックを開催するっていう予言的中でしょうっていう賞です。ちょっと見たいなと思ってるアニメ、あれ映画でもあるので、ちょっと、書かせていただいております。
もうね、アキラってね、もう世界中でも高評価されてることで、ジャパニメーションの走りというかね、でもう今では再現不可能のね、セルガのもうものすごい細かい、もうジブリ とかまたちょっと違う感じのね、すごいもうアニメ描写で、もうオーパースと言われてるぐらいの感じなんですよ、本当にね。アキラか、あとはマクロスの愛覚えていますかの最後のね、あの戦闘のシーンとか、もうオーパースですよね、もうそのぐらいなので、ぜひ、皆さん見ていただきたいなと思います。はい、ここで。
はい、ということでございまして、ちょっと長くなりましたので、次回に続きたいと思います。次回はですね、ラジオ萌え寄せアカデミー賞のキャラクター賞、テレビアニメ賞、劇場アニメ賞というですね、ちゃんとした部門の発表をしたいと思います。次回もですね、ラジオ萌え寄せ100回記念イベントのトークコーナー、お送りしたいと思います。次回もお楽しみに。